本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第一章一節から十七節。聖書は後ろの方、新約聖書の1ページになります。マタイの福音書第一章。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジアを産み、ウジアがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシアを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシェアルティエルを産み、シェアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアゾルを産み、アゾルがサドクを産み、サドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエレアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。本日はこの箇所より神から生まれ神に帰るためにと題してメッセージをお願いします。
今日からマタイの福音書を連続で学んでいきたいと考えています。このキリストの平和教会が2006年に最初の礼拝をしましたけれども、2006年このマタイの福音書から実は始めたんですけれども、もう一度新しい思いでマタイの福音書を学び直していきたいとこのように考えています。先週洗礼を受けられた方がいますけれども、私は聞かれていませんけれども、聖書どこから読んだらいいでしょうかというふうに聞かれたときに、マタイの福音書の最初から読んだらいいというのは普通は言わない。なぜかというと、一番最初に今名前が羅列されているところを見ると、いきなり出花をくじかれるという感じになるので、一体何だろうかという感じになってしまいますので、普通はまあ言わないわけですが、今日はこの名前の羅列のところからメッセージをするということになります。進学校などに行くとですね、この名前の羅列のところだけからいくつメッセージを作れ、例えば4つ作れとか6個作れとか7つ作れとか、そういう課題を出されることがあるそうです。どうして厳しい顔をしていらっしゃる方もいらっしゃるようですけども、できるんですね。なぜかというと、この中には単なる系図が書いてあるから、あるということではないからであります。イエス様は神の民イスラエルの王として誕生なさいました。で、この神の民イスラエル人にとって自分がイスラエルであるということを証明するものが系図になるわけなんですね。で、今でもね、 紀元前1000年まで遡れる人たちがいるそうです。紀元前1000年ぐらいまで遡る、先祖を遡れる、そういう系図を持っている人たちがいる。すごいことですね。で、そういう長い、系図を持っている人たちは親の名前を、あるいはおじいさんの名前をつけていくっていうことになるので、アブラハムっていう名前があったら孫がまたアブラハムだったり、その孫がまたアブラハムだったりということで、その名前によって自分が一体何者なのかっていうことがはっきり分かる、そういうような民族の力というのを持っている。これは本当にすごいことだと思います。で、私たちは自分自身のアイデンティティの源っていうのは基本的に誰の子供だということだと思います。生物的には少なくとも。ですから、どんなに親に対して反発していても、自分の親をバカにされたり、自分の親を足ざまに言われたらもう本当に傷つく、もう殴ってやりたくなりますね。もう本当にそういうぐらい自分のアイデンティティというのは親と結びついています。ですから、このようにイエス様の家系、ダビデ王家の家系、イエス様はダビデ王家に生まれるわけですが、ダビデの王家の系図を聖書の最初に記すということは、イスラエルの王としてのイエス様の正当性を示すという一つの意味合いがあります。しかしの前に、ここで出てきた人たちっていうのは、一番最初に出てきたのが紀元前2000年頃のアブラハムです。で、これはイスラエルの始祖となります。アブラハムの孫のヤコブからイスラエルという名前が始まったんですけれども、イスラエルの歴史はアブラハムから始まります。で、紀元前1000年頃にダビデ王がイスラエル王国を確立します。そして紀元前586年にバビロン捕囚となってバビロンに連れて行かれる。そして紀元前4年頃イエス・キリストが誕生するわけです。まあ、どうでもいいことですけど、最初紀元という年代を作った人はイエス・キリストの誕生を紀元1年にしたかったんですけども、後で計算してみたらずれてたということで、紀元前4年頃にイエス様が誕生ということになります。ですから、アブラハムからダビデまで、それからダビデからバビロン捕囚、バビロン捕囚からイエス・キリストというふうに、ここでは時代区分をしているわけです。ところが、この神の民、イスラエルの王様、神の民、神の選民イスラエルの王様ということは、全人類の王であるということを意味します。で、この全人類の王の系図なんですけれども、意図的に問題のある人々を記載しています。ここに4人の女性が現れます。3節にユダがタマルによってペレスとザラフを産み、5節サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、6節ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みとあります。他のところはね、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産みとなっている。それなのに、ここだけわざわざタマルによって、ラハブによって、ルツによって、まあこともあろうにウリアの妻によってと書いてある。なぜ聖書はユダがペレットザラフを産み、サルマがボアズを産み、ボアズがオベリを産み、ダビデがソロモンを産みと書かないのか。ここに重要な聖書のメッセージがあります。これ一つ一つ全部やっていくとすごく時間がかかるので、せっかく準備したんですけれども、ちょっと飛ばします。一番ひどいところだけ話をします。今日は一番ひどいところだけ話をするんですけど、タマルにしても、そのルツにしても、 ちょっとなんて言ったらいいかな、公の席でお話しできないと思うような内容なんです。公の席で話お話しすることができないと思うような内容が聖書にこう書いてあります。それは性的にみだらなことが書いてあるからです。非常にみだらなことが書いてあるからです。で、それは人間の罪です。聖書は男女の関係というのは結婚した男女、結婚した夫婦だけに許されることであって、それ以外の関係は許されていないとはっきり言っています。で、そのことが、それについて罪を犯した人々がイエス様の啓示の中に入っている。ここはちょっと飛ばします、ゆっくりですね、旧約聖書読んでください。さて、今日は一番その中で最もひどいところについてお話をしますが、それはダビデはウリアの妻によってソロモンを産みというところであります。ダビデは兄弟の中で一人だけ髪の毛が赤かったと言われます。聖書の中で紅顔の美少年だったというふうに訳されているところがありますけれども、これは偉大人のラビたちの見解によるとそれは誤訳であるということだそうです。彼は赤かった、赤いといえばそれは髪の毛である。髪の毛が赤いということはどういうことか。ユダヤ人は髪の毛が黒い。髪の毛が黒いユダヤ人の中でダビデの髪の毛は赤かった。それは父エッサイが奴隷の女性に産ませた子供だったからであると。これがユダヤの解釈です。で、これは手島雄郎先生というユダヤ文学博士から教えてもらいました。ユダヤはそのように理解されていると。で、またダビデ一人だけですね、兄弟の中で一人奴隷の仕事である羊飼いをさせられていたということもそのことの裏付けとなります。ところがその牧道であったダビデのところに預言者サミュエルがやってきて、神様からサミュエルが使わされてやってきて、まだ少年だったダビデの上に王人食の油を注いかけた。オリーブオイル、香油をですね、香り高い、値高い香油をダビデの上に注いかけた。その時から聖霊の注ぎ、神の愛、本当に大きな熱い神様の愛を彼は体験するようになります。そして敵将であった大巨人ゴリアテを石投げの一撃で倒してですね、イスラエルをペリシテから守り、そしてイスラエルの英雄となります。ところがサウル王が嫉妬してダビデに対する死刑宣告をして、ダビデはサウルの手を逃れて逃亡生活をすることになるわけです。サウルを自分の手で殺すことができるようなチャンス、千載一遇のチャンスというものに二度巡り合いますけれども、彼は自分の手でサウルを殺すことなく、そして神様の導きに委ねるわけですけれども、サウルの死後彼はイスラエル王として立てられていくことになります。そして外敵からの攻撃なども随分収まって、そして王権が確立するわけですけれども、その後彼は堕落します。中心ウリア、ウリア、これヘテビトウリアと言われてますが、ウリアの妻によるというのはこのウリアのことです。ヘテビトと言われますが、これはヒッタイトの人です。ヘテというのはヒッタイト、ヒッタイトというのは今のトルコの地方に住んでいた、古代の民族ですが、ヒッタイト人ウリアがダビデに仕えていた。で、ウリアが出征中に妻のバテシェバが川で体を洗っていたのが遠くから見えた。それでバテシェバを宮中に呼び込んでですね、そして関係を持ちます。そしてバテシバから私は妊娠しましたという、そういう言葉を聞いたときに、 ダビデはウリアを最前線からエルサレムに呼び返して宣戦報告せよと、宣戦の報告をさせせよということでウリアをエルサレムに呼び返し、そしてウリアに言います。うちに帰って妻と楽しめと。ところがウリアは、私の戦友が今前線で生きるか死ぬかの戦いをしているときに、私は一人だけ帰って妻と楽しむことなどできませんと言って彼は帰りませんでした。それでダビデは自分がバテシャバと関係して子供が生まれたらことが発覚する、そのことを恐れて、そしてウリアの上官であった将軍ヨアブ宛ての指示書を書きます。それはどういう指示書であったかというと、ウリアを前線の最前線に立たせよう、そして戦いが最も激しくなった時にウリア一人だけを残して退却せよという命令書を書いて、それをウリアの手に持たせて、そしてそれをヨアブに届けさせるのです。ダビデの策略のまま、策略の通りウリアは戦死します。殺されてしまったのです。ダビデが殺したんです。これは神様を怒らせました。非常に怒らせました。そして神様は預言者ナタンを使わしてダビデ王に言わせます。あるところに召羊一匹だけを持っている人がいた。もう一人の人は非常に多くの羊を持っていた。ある人がその裕福な人のところにお客としてやってきたとき、この裕福な人は自分の有り余る羊の中から一匹を殺してその人のために料理するのを惜しんで、貧しい一匹の召羊しか持っていない人の羊を取り上げてそれを殺して料理した。そうするとダビデは言うんですね、そんなことをするやつは死刑だって言うんです。当たり前です。そんなことをやるやつは死刑だって言ったら、ナタンは王よそれはあなただと言うんですね。その男はあなただと預言者ナタンに言われます。その時にダビデは自分が犯した罪の深さを本当に知り、そして神様の前に悔い改めるわけです。その時に歌ったのが詩編の51編です。今日はそのこと深くは入りませんけれども、ナタンは言います。王よあなたが罪を認めたので神様ナタンの罪を許されました。神様すごいね。神様すごいと思います。どんな罪を犯しても罪を認めたときに神様は許してくださる。しかしこのダビデの罪はその後イスラエル王国が分裂し、そして滅亡に向かっていく火種というか下地をその場で作ってしまうのです。もしダビデがこの時にこのような罪を犯さなかったら、イスラエル王国は滅亡の道を進むことはありませんでした。ウリアの妻によってソロモンをダビデは産みますけれども、それがイスラエル王国の分裂滅亡へとつながっていきます。ソロモンはなんと300人の妻、700人のそばめを持っていたと言います。なぜか、自分が何者かが本当は分からなかったからです。もし父親が罪を犯さなかったら自分は生まれてないというその思いは彼の心を本当に蝕んだと思います。苦しめたと思います。そしてそのことを女性によって満たそうとしたけれども、満たされなかったのがソロモンだった。一方で彼には非常な知恵が与えられていた、頭がいい人だった。それによってイスラエルは繁栄しますけれども、これがソロモンの死後イスラエル王国は分裂するのです。そして ソロモンの死後イスラエル王国が分裂していろんな王様が立っていくんですけど、その親の子供が王として立てられていくわけですけれども、主なる神様への礼拝をする時代と子供を焼き殺して悪魔に捧げる偶像崇拝の時代、そういうものが繰り返される。これがユダ王国の歴史なんです。この系図の中にもマナセ・アモンという王様の名前が出てきますけれども、これはまさに悪魔に捧げる偶像崇拝、自分の子供を子供たちを悪魔に捧げる偶像崇拝をしていた時代であります。その後ついにユダ王国はバビロンに滅ぼされてバビロン捕囚となるわけです。それが紀元前597年です。538年にバビロン捕囚から帰還しますが、ペルシャ時代、ギリシャ時代、ローマ時代を経てイエス・キリストの誕生となるわけです。なんでわざわざこういう人たち、こういう歴史を入れるのか。例えばマナセ・アモンっていう王様の名前が出てきますけれども、実はここにアブラハムからダビデまでは14代、ダビデからバビロン捕囚まで14代、バビロン捕囚からイエス・キリストまで14代とありますけど、本当は系図ちゃんと数えていくと14じゃないんです。もっと多いんです。もっと多いんです。それなのにもっと多いんだったら問題ない王様の名前入れればいいじゃないって思うじゃないですか。主に従ったと言われる王様たちの名前によってを入れればいいのに、どうしてマナセ・アモン入れるかなって私だったら隠しますね。そういうような歴史を聖書は書いている。それには意図があるんです。意味があるのです。神様の身思いがあります。なぜ聖書は口にするのもはばかられるような罪の汚れをイエス・キリストの系図の中に意図的に入れたのか。それはイエス・キリストはそのような口にするのもはばかられるような汚らわしい、そういう罪の泥沼の中にやってきてくださったんだということを聖書は私たちに語るためです。もし私たちが自分の本質が先祖からの啓示の上、先祖の血の上に自分の本質があるのであれば、私たちは救われることはないということをこの啓示は示しているんです。イエス・キリストは人を天に属する者に新しく回らせる、生まれ変わらせるために来たのであります。ちょっと個人的なことですけれども、私自身のことについてもお話しさせていただきたいと思います。私の先祖というかは代々浅野家に仕えておりました。浅野の殿様に学問を教えるのが岩本家の仕事だったということです。ところが私の祖父の代で岩本の家は没落します。祖父の2代前からクリスチャンにはなっていたんですけれども、祖父の時代時、広島の的場町という、真ん中ですねに、もう巨大というか非常に広大な家屋敷を持っていて、たくさんの借家を持っていて、その借家の収入だけで遊んで暮らせるっていう、そういう家だったそうです。ですからその岩本の祖父は自分が働いて稼ぐお金は全部自分のお小遣いっていう、なんとも羨ましいそういう生活をしていた。大学は慶応大学だった。ちょうど名古屋の町医者の娘だった私の祖母とも東京に出てきていて、歯医者さんになるための勉強をしていた。大正時代です。でそこで出会ってですね、大恋愛をして、 そして2人は結婚することになって、まあ、広島に戻るわけですけれども、祖父は自分の勤めた給料は全部お小遣いですから、もう好き勝手するわけですね。で、東京に行って銀座に行って銀座で遊ん で銀座のお店の女性と関係を持って、そして家庭を顧みない人でした。私は祖母から聞きましたけれども、祖母は広島から夜行列車に乗って東京まで行って銀座まで行って、その相手の人に別れてくださいって頼みに行ったこともあるって言ってました。でついに祖父は花札ギャンブルに狂って、そしてその友達、悪い友達の保証人になって、広島にあった家屋敷財産のすべてを失います。そして祖母は祖父と別れて、父とまだお腹の中にいた子供を連れて名古屋に帰るわけです。そして戦争があって、祖父は もちろん無一文になってしまっていたわけですけれども、召集令状を受けて中国大陸に戦争に行って、そしてそこで病気で死にました。祖母は、そのような状態で子供たちを育て、私の父とおばを育てるわけです。でもう一方で長崎に、私の祖父の父ですから曽祖父が育てた非常に優秀な久保田豊っていう、人がいるんです。当時長崎市製鋼所の所長をしていました。工場長をしていました。原爆が落ちた時に久保田豊の妻であった、実は私の大叔母になるんですけど、その大叔母は原爆での一瞬の熱戦でこの世から亡くなってしまったんですね。で久保田豊と私の祖母は、遠い親戚同士で知らない中ではなかった。もちろん血のつながりもありませんし、戦後の厳しい時代一緒に力を合わせて生きていこうということで再婚しました。再婚するために祖母は父とおばを連れて長崎に行くんですけれども、そこで父はイエス様を信じるようになります。いろいろとその他いろんな経緯があったんですけれども、父は母と出会って、そして私が生まれるわけですけれども、父が長崎に行ってなかったら私は存在してないんです。で、なんで私が生まれたかって言ったら、長崎原爆で十何万という人たちが殺されたからです。もし長崎原爆がなかったら、久保田豊は、久保田社長は私の祖母と再婚することはありませんでした。そして久保田が私の祖母と再婚しなかったら、父はキリストに出会うこともなく、母と出会うこともなく、私は生まれなかった。私はこの事実にある時、若い時に気がつきました。その時私は絶望しました。もし人類が行った最大の罪である、あの原爆がなければ自分はこの世に存在していないということを知ったときに、私は自分自身の存在を自分自身でどうやって保ったらいいか分からなかったです。もし私たちのアイデンティティが自分の祖先、自分の親、そういうものが私たちのアイデンティティの全てであるのならば、私たちは救われることはないんです。このマタイの福音書の系図はそのことを私たちに示している。 私たちは長い歴史の中で私たちの祖先はいろんな罪を犯してきたはずです。いろんな罪を犯してきたはずです。神様がこれは絶対にやってはいかんというおっしゃった罪を必ずどこかで誰かが犯してきたはずです。もし私たちの存在がその肉の血のつながりによって肉の血のつながりが私たちの存在のすべてであるのならば私たちは救われない。しかしイエス様はこの血の呪いというものをそういうものから私たちを解決するために解放するためにやってきてくださったのであります。先ほど一緒に読んだヨハネの福音書3章3節、イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。5節、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけません。風、聖霊は思いのままに吹きます。その風を音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかを分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じだ。聖霊がやってくるときに、イエス様の御霊が私たち一人一人にやってくるときに、私たちを先祖の血によって性格づけられているものからイエス様に接ぎ木されているものとしての本質を作る、それがイエス様の御霊、イエス様の十字架の血の力であるのです。そのためにイエス様は十字架にかかって私たちのために血を流してくださいました。ヨハネの手紙第1、4章の7節から10節、このようにあります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っていると。私たちを神から生まれたものに作り変えてくださる方がいる。イエス様につながった時に私たちは神から生まれたものに生まれ変わるんだ。聖書はこう言っているんです。愛のないもの、この愛というのは神の愛です。自分の気持ちとしての愛ではない、神の愛です。愛のないものに、愛ものは神を知りません。神は愛だからです。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。土から生まれ土に帰るもの、系図に縛られたもの、それは本質が罪と一体となったものたちでしょう。しかし神から生まれ神に帰るもの、それはその本質が神の愛と一体とされた人です。キリストに接ぎ木された人であります。イエス様はそれを十字架の血の注ぎによって成してくださいました。御霊の注ぎ、イエス様の愛の注ぎによって私たちは土から生まれ土に帰るものから神から生まれ神に帰るものへと新しく作り変えられたのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、土から出て土に属していた私たちを 神から生まれ、神に属し、神に帰るものへと作り変えてくださったことを心から感謝いたします。自分の力では自分でどのように自分を説得しようとしても決して変えることができなかったこの地の呪いをあなたは断ち切って、それを祝福へと変えてくださいました。天のお父様、主イエス様、あなたの十字架の贖いを心から感謝いたします。あなたが血を注ぎ、御霊を注いでくださり、天のお父様、私もあなたに属するものへと作り変えていただきました。この喜び、感謝、心から感謝します。主よ、どうか私たちが自分自身のアイデンティティに不安を持つとき、苦しみを持つとき、主よ、どうぞ御霊を注いでください。あなたの十字架の血を注いで、私たちを苦しむ一人一人を本当にあなたに属するもの、あなたから来てあなたに帰るものとしてのアイデンティティを本当に自覚していくことができるよう、それを喜んでいくことができるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。